再びこうして礼拝堂に集うことが許されることを心から感謝したいと思います。主に大きな拍手を捧げましょう。感謝します。しかし同時にまだオンラインでの礼拝を、捧げてくださる方々がおられます。体調に不安のある方、持病を持っておられる方、また郵送でもお送りしましたけども、熱が37度5分以上が1週間の間にあった方っていうのはですね、自宅で礼拝を捧げてくださいとさせていただきました。私たち非常にこの礼拝を続けるというかね、礼拝を続けるのは当たり前なんですけれども、しかし礼拝堂に共に集うということは聖書的にも大きな意味があります。共に集えることは大きな恵みですし、また聖書が語っている大事な真理です。でも同時に、時代の変化というかですね、感謝なことにインターネットで、今回この、77日間私たち礼拝がありませんでしたけれども、礼拝をインターネットで皆さんしてくださった方々も多かったと思います。一部の方々は CD でしてくださいました。しかし私たちこのインターネットを通して一つに集まれたということも本当に感謝なことだと思っています。でもこうして物理的に集まれることが本当にこれほどの恵みなんだということをですね、私たち、今まで正直体験をできてなかったんじゃないかなと思います。第二次世界大戦の時であったりとか、また100年前のスペイン風邪の時というのはこのようなことがあったと思うんですけど、この今の、ちょうど令和の2年今の私たちはこういうことを体験をまさかすると思っていなかったと思いますし、またこのようになるとも私たち想定外ですね。何か戦争とか迫害のようなものがあるかもしれないとは思っているかもしれませんが、疫病で集えなくなるということが実際に今回起こりました。でもその中で本当に集えることの喜び、そのことを思わされます。しかしまだ集えない方々がおられます。動画で見てらっしゃる方、また感染が広がっている地域の方々、そのような方々のことも覚えて祈り続けたいと思います。海外の教会も多くの教会が今礼拝をすることが政府からも言われてできない教会もあります。また感染が広がっていてできない教会もあります。今回私たちの教会が礼拝を再開するにあたって、ちょうどこの礼拝堂のですね、この、イラストがたくさん写っている写真をですね、私のフェイスブックでアップしたら、アメリカの牧師先生とかからですね、再開するんですね、祝福をお祈りしていますと、メールとともに、8月までは礼拝をすることができませんで、お祈りくださいって書いてありました。今暴動が起こってたりもしています、アメリカではね。私たちそのような教会のためにも祈り続ける必要があるなということ、また心からこの集えることを本当に感謝することを覚えたいと思います。祈り心を持って、またジムのスタッフの方々と一緒にですね、この可愛らしい絵をですね、貼らさせていただきましたけども、貼ってよかったなと今思ってます。前に立ちながら、これが×印だったら私かなりめげそうですね。メッセージしながらなんか辛い気持ちでですね、なんかいろいろ調べたんですね。こう真ん中の席に座らないにはどうしてるかなって、いろんな世界中の教会の例も含めて調べました。立ち入り禁止のですね、黄色いテープを貼ってる教会とかですね、バツ印とかですね、なんか物を置いたりとかいろいろしてる教会もあるんですけど、多分これ前に立った時に賛美リーダーとメッセンジャーかなり苦しいことになるなと思って、この可愛らしいイラストにしました。1階の方は子供たちのところは子供の園になっているんですけれども、このイラストの方々にも向けてメッセージをさせていただきたいと思います。本当にこの集えることを感謝したいと思いますけれども、私たちこのちょうど礼拝がなかったの77日間ですけれども、私自身がこの77日の間思わされたこと、いろんなことがありました。でもちょうどこの期間というのがですね、私たち振り返ると受難週があり、イースター礼拝があり、またイエス様が復活された後で地上におられたその40日があり、また先週ペンテコステの日があったわけですね。まさにこの受難週の前のですね、ちょうどイエス様がエルサレムに向かって行かれるその旅路の ところから私たちのこの礼拝が休止するということがあったんだっていうふうに思うときに、本当に深いいろんな思いを今感じています。違う時と違うね、あの聖書でいうと違う時期ではなくて、あえてその受難週の時期とちょうど重なっているっていうのを見るときに、本当にこのイエス様が十字架に向かわれたこと、また私たちの痛みを負ってくださったこと、本当にその深みを今思わされます、ね、あのこのまま一気にメッセージ来そうですけど、一言ちょっとお祈りを改めてしてメッセージ入っていきたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、感謝します。主、私たちが共に集うこと、あなたが許してくださったこと感謝します。主よ、どうぞ私たちがあなたに心を向け、この時を喜ぶことができますように、またここに集うことができないお一人お一人のためにも祈ります。今動画を通しても心を一つに礼拝を捧げることができることを感謝します。主よ、どうぞあなたに栄光がありますように。復活されたイエス様、あなたがこの中心におられることを宣言します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。先ほど少し言いましたけれども、イエス様の私たちこの十字架と復活をまず覚えたいと思います。イエス様がエルサレムに向かわれた、そして、十字架にかかられた、その時期と私たちがこの礼拝を休止する時期というのがちょうど、まあ、同じ時期でした。イエス様は私たちの痛みを、また病を知ってくださる方です、ね。完全な神であり、また完全な人としてイエス様は地上に来てくださったんですね。だから飢えも渇きも病も、私たちの感じている弱さもイエス様は感じてくださいました。この病もイエス様が分かってくださるというのは大きいなって、このコロナの時に思います。私たちが今抱えている不安であったり、将来のこと、病のこと、さまざまなこと、それらすべてを2000年前に地上を歩かれたイエス様は全部分かってくださる方です。罪は犯されませんでした、ね、誘惑をはねのけられました。しかし私たちのことを理解してくださる大祭司であるイエス様、神であるイエス様、本当に感謝したいと思います。そして私たちにとってこの77日というのは、まあ、非常に今まで体験したことがないことでした。もちろん第二次世界大戦であったり、その戦後の大変な時期を通られた方々もこの中にもおられると思いますが、新しい若い世代の方々にとっては大きなことでした。どこにも出かけられない、学校もいつ再開するかわからない、物が買えるかもわからない、マスクが買えないとかですね、マスクがものすごい高い値段になったり、今でも消毒液とかなかなか買えなかったりします。そのようなことを、またね、ショッピングセンターが閉まったり、さまざまなことが起こりました。そんな私たちにですね、この2000年前に地上に確実に来てくださったイエス様の存在というのが本当に大きなものであるということを思います。一箇所御言葉をお読みしたいと思います。マタイの福音書の28章の18節から20節です。マタイの福音書28章の18節から20節を一斉に声を出すことできませんので、私がお読みします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメン。イエス様が私たちに福音を述べ伝えなさい、ね、バプテスマを授けなさい、全てのことを守るようにって言っておられるんですけど、でも最後のこの言葉は大きいですね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日イエス様が私たちと共にいてくださる、そのことを本当に感謝したいと思います。イエス様は復活されて天に上がられました。しかしイエス様は私たちの心の中にまた私たちと共にいてくださいます。また私たちの内側に聖霊様が来てくださった、本当に感謝なことだなと思います。イエス様が共にいてくださる、本当にそのことを改めて今日覚えたいと思います。そしてまたイエス様が復活された後、 地上弟子たちと共に歩まれ、そして天に帰られた後、約束の聖霊が下された。先週ペンテコステのメッセージを私動画を通して皆さんに語らさせていただきました。いつも撮影の時は礼拝堂が空っぽでですね、三幸兄弟がそこに座ってくださって、撮影して動画を毎週アップしてくださいました。ちょっと改めて動画を撮影してくださった方、またジムの方で CD を送ってくださったり、あとホームページをさやか姉妹がアップしてくださって、本当に感謝の拍手をしたいと思います。感謝したいと思います。この素晴らしい働きがあって、私たちの礼拝が止まることなくできたことを感謝したいと思います。でも皆さんここに来れる方々、今回一緒に来られて、ね、礼拝できること、でもまだ動画を通しても、ね、聞いてくださっている方々にも本当に同じ心で語らさせていただきたいと思いますけれども、このペンテコステの日、共に集っている弟子たちに聖霊が下されました。そして聖霊の力を受けた弟子たちがこの世界宣教を進めていきました、ね。このペンテコステの週の翌週、私たちがこうして集えることというのも大きな意味があるなと思うんですね。最初私もいろいろ考えました。ペンテコステの週に礼拝再開できたらなんかかっこいいかなとかですね集いましょうって感じですね。でもあえてこのペンテコステの翌週に集えたことも本当に感謝だなということを思うんです。今日ですね、メッセージのタイトルは心を一つにと、そして使徒の働きの2章の46節から47節を箇所として選ばさせていただきました。ぜひちょっと今開いていただいて、使徒の働き2章の46節から47節です。使徒の働きの2章の46節から47節、私お読みしますけど、皆さん心の中で読んでください。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。アメン。これがペンテコステの後の弟子たちの姿でした。最初の教会の姿だったんですね。まさにちょうどペンテコステの翌週、今日ここに集っている私たちがあるべき姿というのがここに書かれている姿であると思います。本当にここの箇所を読むときに、今までと違った、今回メッセージを準備しているときに、今までと違ったこのペンテコステの時のこと、またその直後の弟子たちの姿っていうのを思わされることがたくさんありました。今日そのことを皆さんに主から語られていることをお伝えしていきたいと思うんですね。で、私たち今日この箇所を目に留めるときに、このようでありたい、そう本当に心から願います。少し前段階として、その少し前のところももう一度見たいんですけども、使徒の2章の38節39節も読みします。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。アメンですね。先週私もメッセージしましたけども、私たちが悔い改めて救われた者の内側に聖霊様が来てくださる、イエス・キリストを皆さんこの中にいらっしゃる多くの方々信じておられると思います。私たちの内側に聖霊様が来てくださっている。もちろん豊かな聖霊の賜物、聖霊のバプテスマを祈り求めていく必要があります。しかし私たち一人一人に救いの印として聖霊が与えられていること、住んでくださっていること、素晴らしいことです。そして39節にあるように、この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、イスラエルの人々だけではなくて異邦人の私たちに、この約束が今成就されていることを感謝したいと思います。神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。アメンですね。心の中で今アメンと言っていただければと思います。ね、私たち本当にこのことがあるので、この次の使徒の働きの2章のこの後半の部分、これね、今日特に見ていく部分もできるんだということを覚えたいと思います。2000年前の弟子たちができたけど、今私たちできないんじゃないかなではなくて、聖霊様が共にいてくださるので、心一つに集うことが私たちはできるんですね。そして、私たちこの続けてですね、この46節47節のところを見るときに、少し前のところから見ましょうか。41節からのところを少しずつお読みしながら見ていきたいと思うんですね。41節を見ると、 まあ、彼のペテロの言葉を受けた人々はバプテスマを受けたその日3000人ほどが仲間に加えられた。聖霊が下った後でペテロが大いに大胆に福音をストレートにメッセージしました。その時に3000人が救われたっていうんですね。すごいですね。日本でもこういうことが起こってくることを願いたいと思います。でも本当にわずかこのペテロは50日よりちょっと前イエス様のことを3度知らないと言ったペテロが聖霊を受けた時に変えられていき、このように大胆に語ったわけですね。そして42節、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた、書いてあります。弟子たちは聖霊の力を受けて共に集いました。共に集うことに深い意味があります。インターネットを通して、動画を通して礼拝できることは感謝のことです。でも気をつけないと、私たちは同じインターネットでいろんなものを見ることもできる誘惑もあるわけですね。他のことをしよう、後で見ようということもできるわけです。でも優先して動画を見てくださったり、また私自身も、そして教会の役員の皆さんと、まあ、強調させていただいていたのは、日曜日の朝10時半から同じ心で礼拝をしましょうということを何度もお伝えさせていただきました。そこには大きな意味があります。主に心を捧げていく、主にあって心を一つにしていくということが大事です。そのことを私たち、ここから先も続けていきたいと思います。心を一つにして、主に捧げる時間を大事にしていきましょう。ね、いや日曜日の10時半別に他のことをして、後で別に動画でオンラインで見ても、別に月曜日でも火曜日でもいつでもいいじゃないかって、確かに物理的にはできます。でも私たちのために命を捧げてくださったイエス様に対する応答として、私たちは心から礼拝し、また心から共に集うことをしていかなければいけません。弟子たちは、いや聖霊受けたからもうそれぞれバラバラに自由に過ごしていこう、でたまに集まろうじゃなくて、弟子たちは心から一つに集まったってここに書いてあります。いつも集まったって書いてあるんですね。私たちの心はいつも主に向いているでしょうか。そして私たちは本当に心を主に捧げているでしょうか。今とても問われていることだと思います。実はこの後で弟子たちに何が起こってたかってことを考えると、この後でもちろんね、この時もローマ兵であったり、またパリサイ人や律法学者たちはイエス様が復活してないことにしようということで彼らを迫害というかね、攻撃していました。しかしそのこの後でですね、使徒の2章以降のところですね、リアルにそれが起こってきます。ステパノが殉教していきました。また大きな迫害が起こって、クリスチャンたちが地方に散らされていったということが使徒の働きに書いてあるんですね。ちょっと少し見てみたいと思います。使徒の働きの11章のところ、実は今回礼拝が休止するときに動画で最初に私が挨拶で書いたところなんです、お伝えしたところですが、使徒の11章の19節のところを見ていただきたいんですね。使徒の働きの11章の19節、お読みしたいと思います。さて、ステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに遣わした。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保って、いつも主に留まっているようにと皆を励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満たされている人であった。こうして大勢の人たちが主に導かれた。それからバルナバはサウロを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。この御言葉を礼拝が休止するときに、動画で私が皆さんに挨拶で5分ほどの動画だったでしょうか、お伝えしたのを覚えていらっしゃるでしょうか。またメールであったりお手紙のような形でもこの御言葉をお送りしたかなと思います。迫害が起こったときに、クリスチャンたちはエルサレムから散らされていったんですね。心を一つに集っていた、集うことを喜びとしていた、心一つに祈ってた時に聖霊が下されて、そのことを続けていた弟子たちが散らされていってしまった。物理的に集うことができなくなってしまったんですね。 私これまではなんか、ああ、迫害が起こって散らされたのねって、使徒の働きのこの順番で11章ぐらいこういうことが起こったんだっていうふうに、ある意味普通にというかね、牧師であって普通にって言っちゃいけないですけど、捉えていました。でもよく考えるとですね、私たちもこのある意味散らされた時期というのを通った時に、思う時に、この頃の弟子たちも、あの使徒の働きの2章のあの心一つに集えたあの時、特別な時だったなって思ったんじゃないかなって思わされたんですね。自由、ある程度攻撃ありましたけども、自由に心一つに集い、共に賛美し、礼拝することができたあの姿、あれは心に残ってて、彼らにとってあれは当たり前じゃなくて感謝のことだったんだっていうふうに弟子たちも思ってたと思うんです。迫害が起こった後で大きい集団で集まることができなくなりました。大きな声で賛美することもできなかったでしょう。弟子たちもあまりこう、ね、イエス様の弟子たちも訪問していくことも難しかったので、手紙を書いて励ましたわけですよね。私たち共に集える時、本当にこの共に集えることを本当に感謝をしたいというふうに思います。散らされていった弟子たち、しかしこの中で散らされていった弟子たちはどうしていたかというと、まあ、このバルナバの姿を見るとですね、24節のあたりを見ると、彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。23節を見ると、心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ましたと書いてあります。私たちが聖霊に満たされているなら、信仰に満たされているなら、心を固く保ち主にとどまることができます。私たちこのペンテコステの翌週ですけども、本当にこの聖霊に満たされ続けていくこと、このことを覚えたいと思います。聖霊に満たされ続けているから、弟子たちは散らされていっても福音を述べ伝え、物理的には集っていないけれども、心は彼らが一つだったわけですね。心一つにし続けたわけです。私たち本当にこの聖霊の力によって前進していきましょう。いつかまた、今今日この場所におられない方々も含めて、共に礼拝堂に集い、この1メートル以上の間隔を空け、マスクを越しでしか顔が見れないという状況が解消されていく時が来るかもしれません。しかしその時に、ああ共に集えることは感謝のことなんだ、そのことを忘れないようにしましょう。そしてまた忘れてはいけないのは、やはり心から共に集うこと、聖霊様に満たされて集うこと、そのことを忘れてはいけないと思います。もちろん今の時もそのようにしていくべきです。この散らされていき、聖霊に満たされて福音を伝えていた弟子たちの姿を見て、26節を見ると、弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったって書いてあるんですね。キリスト者と呼んだのは自分たちで呼んだわけじゃないですね。ね、私はクリスチャンですみたいな感じでね彼らが言った、自分で言ったんじゃなくて呼ばれるようになったっていうんですね。イエス様を信じてない人たちから見て、ああ彼らはクリスチャンだって、キリストにあるものだって、キリストのようなものだっていうふうに呼ばれるようになったっていうんですね。私たちが聖霊に満たされて歩んでいくなら、信仰に満ちて歩んでいくなら、その姿がイエス様の姿を表していきます。イエス様は2000年前に天に帰られました。私たちに印として聖霊が与えられ、また目に見えないですけどイエス様は共にいてくださいます。クリスチャンでない方々はイエス様は目に見えないと言われるかもしれません。しかしイエス様はある意味見ることができます。それは私たちを通してです。クリスチャンである私たちを通して、聖霊が共にいる私たちを通して、まだクリスチャンでない方々はイエス様を見ることができるんですね。私たちはイエス様の姿を鏡のように映し出しながら、聖霊の力を表しながら、キリストの姿を表していきたいと思います。その時に、この時に散らされた人々がクリスチャンと呼ばれるようになったっていうのも大きな励ましだなと思います、ね、自分で私はクリスチャンですって、まあ、もちろんそれは言うこと大事です。宣言して伝え、お伝えするの大事なことですけど、イエス様の姿を、いやちょっと自信がないですと思われる方があるかもしれません。しかし私たち本当に少しずつでも本当にそのように表していけるものでありたいなっていうふうに思います。弟子たちにとってエルサレムで平和に集えた時期は限られていました。しかし同じ心を持って 聖霊に満たされ続けて散らされていき、そこでクリスチャンとして歩んでいった、福音を伝えていった、その姿を私たち忘れてはいけないと思います。私は第2波が第3波が来ることも、恐れある意味、対策はして恐れる必要、適切に恐れる必要あります。もちろん疫病を恐れすぎてはいけませんし、呼び込んではいけないと思います。しかし起こりうることでもあるというふうに歴史的にも言われています。第2波第3波が来るとまたこうして集うことが難しくなってくるでしょう。もしどこかでクラスターが起こったりしたら、またこうして集うことが難しくなるかもしれません。でもこうして共に集えたこの時を大切にすること、そして変わらない聖霊様が共にいてくださること、心を固く保つことができること、今日改めて覚えたいと思います。一つですね、今日メッセージを準備する中で、実は私の3月に書いたですね、皆さんに書いたレターが1個あったんです。事務の方々には実はお渡ししていて、これをいつか皆さんにメールか郵送で送っていただきますと言いながら、お蔵入りして送らなかった3月末に私が書いたですね、皆さんへの手紙があるんですね。あえて昨日ちょっと読み返しながら、同じことを思わされたので、皆さんにこれをお読みしたいと思います。2020年3月末、当たり前を感謝する。コロナウイルスの問題の中、強く思わされていることの一つは当たり前を感謝することです。当たり前に学校に行き、当たり前に仕事をし、当たり前に電車や飛行機に乗り、当たり前にトイレットペーパーやティッシュを買える。まあ当時はティッシュやトイレットペーパーが買えない時期があったの。忘れてますか皆さん、大丈夫ですかね。いつもは気に留めない当たり前の生活。しかし、そのことを感謝することを私たちは忘れていたのではないかと思わされます。コロナウイルスの問題が本格化した3月1日、礼拝のメッセージを語るために講壇に立った瞬間、まだ何か語る前に歓喜は余りました。様々なウイルス対策をし、平日集会も中止し、果たして礼拝はどうなるのか。そのような中、マスク姿で集まり、共に礼拝をする皆さんの姿を見たときに、当たり前に礼拝できていたことの喜びを感じました。私たちは気に留めていなかった多くの感謝なことにあふれた生活をしていると思います。今回のコロナウイルスの問題は私たちにそれらを感謝することを教えてくれていると思います。聖書はすべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。第一テサロニケ5章18節と教えています。当たり前で済ませていたことをありがとう、語源はありがたい、ありえないよの意味と言えるように入れるようでありたいと思います。3月1日の礼拝のメッセージの最後に、マスク姿の皆さんと聖歌アメージンググレース驚くばかりのを口ずさみながら、この光景を決して忘れないと強く思わされました。そこでまた歓喜余りました。コロナウイルスの問題が終わった後も当たり前を感謝する心を忘れないでいたいと強く思わされています。そして今周りにある多くのこと、たとえそれが小さなことでも感謝したいと思います。岐阜純君教会主任牧師小山健、3月半ばに礼拝休止する前に書いたんですね。で皆さんにこれを送ろうとしている間に礼拝が休止していき、あれよあれよというようにこれがですね、送れないうちにティッシュペーパーとトイレットペーパー買えるようにはなりましたけれども、つい2ヶ月ちょっと前ですよ、ティッシュやトイレがトイレットペーパーが買えないということが起こったんですね。覚えてますか。今私たち、買えるようになっています。電車も前よりも乗れるようになっています。でも一斉にアメージングレースを歌うことはまだ許されていませんけれども、私たち当たり前というのは本当に忘れやすい存在であるなということも思います。当たり前を感謝していきたいと思います。この使徒の働きの2章そして11章のところのあたりの弟子たちの様子を見ていくと、迫害が起こった後で弟子たちはある意味当たり前にできた共に集うこと、それができなくなった。でもあの時のことを本当に感謝し続け、同じ心を持ち続けていた 私本当にこのことから大きなことを思わされました、ね、こうして集える時が今あることを本当に感謝したいです。でも聖書は言っています。私たちはいつか共に集えなくなる時が必ずやってきます。それは私たちが地上を歩んでいる時なのか、私たちが先に天に召されたとか分かりません。しかし戦争が起こり、疫病やさまざまなものが起こり、クリスチャンが普通に集うことができない時がやってくる、聖書に書かれています。私たちはエルサレムの平和のために祈る必要があります、ね、また戦争や病のそういうことが起こらないように祈っていく必要があります。 でも同時に世の終わりの時にさまざまなことがやってくることも覚えましょう。リアルにそれが起こりうるんだということを今回思わされました。なので同じ心を持ち続けること、当たり前を感謝すること、またこの使徒の働きの2章の先ほど読んだような心を一つにして共に集える、このことを本当にしっかり覚え続けていきたいと思います。さあそして、続けて、さらに、見ていきたいと思うんですが、一つですね、飛んで、詩編のですね86編のところを見ていただきたいんですね。詩編の86編、詩編86編の6節から11節です。詩編86編の6節から11節、ダビデの祈りなんですけれども、ここをお読みしたいと思います。主よ、私の祈りに耳を傾け、私の願いの声を心に留めてください。苦難の日に私はあなたを呼び求めます。あなたが私に答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏し拝み、あなたの皆をあがめます。まことにあなたは大いなる方、くつしい御業を行われる方、あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。これがダビデの苦難の日に祈った祈りでした。先ほど使徒の2章のところで弟子たちは心を一つにして集ったとお伝えしました。でもここでダビデの祈りを見るときに一つ大事なことを私たち教えられると思います。まず私たち一人一人の心が一つとなっているかどうかです。自分自身の心が主に向かって一つとなっているでしょうか。私たちの心自体がバラバラに散らされてないでしょうか。分裂した状態になってないでしょうか。まず私たち一人一人が心を主に向けて、自分の心自体をまず一つにするということを覚えたいと思います。なんか罪の習慣であったりとか、こういうことしたいなとか、他にも優先したいことがあるなとか、お金が大事だとか、時間が大事だとか、彼氏彼女が大事だとか、家族の時間、家族の時間大事ですよ。でもですね、いろんなことに私たち心が散らされていきやすいと思うんですね。心を一つにしてください。ダビデは自分自身の心のことを言ったんですね。私たち一つ今日大事な祈りとして、主よ、どうぞ私の心を一つにしてください、皆を恐れるように、このことを覚えたいと思います。私たちが物理的に一つの場所に集まったとしても、実は心を一つにすることができない可能性があるんですね。それはまず私たち一人一人の心が主にあって、主に心を向けて一つとなっているかどうかということです。パウロは言っています。レースを走る人は、競技をする人はゴールに向かって一心に進んでいくんだということを、パウロ語りましたね。心をゴールに向けていくときに、キリストに向けていくときに、私たちは心を、自分の心を一つにしていくことができます。でそういう人はいろんなことを節制するのですとパウロは言いましたけども、まさにそうですよね。今甲子園とかのことが目標がなくなって、部活のこととか苦しんでいる子どもたち、学生たちいますけれども、私たち目標があるときにそこに向かって、例えば甲子園に出る球児たちはですね、食事も制限し、練習時間も確保し、さまざまなことを一生懸命やっていくわけですよ。目標があるからですね。スポーツの選手たちはものすごくストイックなことをするわけですよね。もう筋トレをする、食事も制限する、ものすごく細かく制限します。でも私たちも同じように、キリストにあってキリストを中心にして、心を一つに、自分自身の心をまず一つにすることを今日覚えたいと思います。皆さんの中で悔い改めるべき罪あるでしょうか。弱さがあるでしょうか。このことも大事だけど、このことも大事みたいな感じで、いろんなことが、もちろん大事なことはたくさんあっていいと思います。でも最も大事なことは、私たちが一番大事にするべきことはイエス様に心を向けることです。私たち一人一人が全員が主に向かって心を向けていくならば、私たちはこの場所に集うときに心を一つにすることができると思います。でももし心がバラバラなら、いくら物理的に集まろうが、また動画を見ていても、私たちは心がバラバラに、自分自身がまずバラバラになってたら心を一つにできないわけですね。今日まずこのことも覚えたいと思うんですね。一人一人の心はどうでしょう。主に向いてらっしゃるでしょうか。そのことを本当に今日覚えたいと思います。 ダビデ自身がね、こう言ってるっていうのは大きな励ましですね。ダビデは大きな罪も犯しました。でも本当に信仰者ですよ。ダビデの子としてイエス様が来てくださった、それだけの信仰者ですよ。でもそのダビデがですね、主よ、あなたの道を私に教えてくださいって言ってるんですね。いや、あなた道知ってるでしょうと思うかもしれません。あなた心、ね、主の宮に住まいたいって言ってるじゃないですかって思うかもしれません。でもリアルにダビデもこうやって言ってた、そのことを思うときに、私たちも本当にへり下って、今日この世でありたいというふうに思います。礼拝が再開していく前段階、やはりゴールデンウィークの後でいろんなことが、規制がだんだん解除していき、緊急事態宣言も解除していき、だいたい1週間に1回ぐらいうちの家族まとめて、まとめ買いで食事のものを買いに行ったりしますけど、だんだんと道路が混んできたなと感じ、レジの列も混んできたなと感じるわけです。で、もちろん必要なものを買いに行けることも感謝なんですけれども、いろんなことに私たち心も向きやすくもなってきているかなと思うんですね。それだけに本当に制限をすごくされてた時期、その時に心を主に向けておられたでしょうか。その心も忘れてはいけないなと思います。実は世界的に見て4月は礼拝出席者、オンラインでの礼拝出席者がすごく伸びたという統計が出ています。私たちの教会も実は、今見ないでくださいね、週報の中にオンライン礼拝出席者ってありますけども、その10時半から12時半、1時ぐらいまでの間に見られた方、家族で一緒に見られた方、そのような統計を私出させていただいて、他教会で岐阜純君教会の動画を通して礼拝してくださった方々も含めて、100人ぐらいから150人ぐらいの幅を持って礼拝を捧げてくださいました。逆に3月の半ばの自粛となってた時よりも人数が増えてるわけですね。感謝したいと思います。でも逆にだんだん規制が解除されていくときに、私たち本当に心がバラバラにならないようにもしていかないといけないなと思います。一人一人の心を主に今日また向けていきましょう。さあ、そして、使徒の働きの2章にもう一度戻りたいと思います。使徒の働きの2章の42節のところをもう一度お読みしたいと思います。使徒の働き2章の42節、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。また先ほど最初にも読んだ46節以降も、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。私たちこの人たちの教えを、聖書の教えを守り、交わりを持ち、聖餐をし、祈り、賛美をする、本当にそのことをしていきたい、そのように思います。昨年のペンテコステやその前後の礼拝でしたら、私は共に集いましょう、共に賛美しましょうということを強調していました。でも今日このような中で思うことは、この箇所全体で今日のメッセージのテーマでもありますけど、心を一つにするということを本当に思わされます。何度もこの41節から47節も言うと、心を一つにしてとかですね、一つになってとか、一つにしてっていうことが書かれてるんですね。キリストを中心に心を一つにしていきましょう。私たち一人一人も心を一つに、自分の心を一つにする、主に向けること大事です。そして集った私たち、主を礼拝する一人一人が心を一つにし続けることが大事だと思います。この後で弟子たちは散らされていきましたけども、彼らの心は一つとされ続けていきました。もちろん難しさもあったと思いますね。バラバラの場所にいるので、異端の攻撃がやってきたりとか、意見が食い違ったり、そのようなこともリアルに使徒の働きにも書かれています。でも彼らは心を一つにし続けることを祈り求めました。私たちこの心を一つにしていく、心を一つにしていく、本当にこのことを覚えていきたいと思いますね。心を一つにしていただきに、47節を見ると、民全体から好意を持たれて、主は毎日救われる人々を一つにしてくださった、そのように書かれています。私たち本当にこの主に心を向け一致していくときに、私たちの共通点だよね。私たちここにいる人たちは、ここにいる皆さん、また動画を見られている皆さんも含めて、世代も違います、性別も違います、またさまざまな環境状況も違うかもしれません。コロナの問題でも仕事を失った方もいれば、仕事が忙しくなった方もあると思います。 学校に行けなくなったりした人もいるし、逆にオンラインでいろんな授業を受けることができる人たちもあるかもしれません。人それぞれですね、様々かもしれません。でも私たちに共通していることは、イエス・キリストによって救われたものであるということです。福音を受け取っているものであるということです。このキリストに目を向けていくならば、私たちは心を一つにすることができます。たとえ賛美を声を出して歌えなかったとしても、御言葉を心で読むとしても、私たちが心を主に向けていくならば、心を一つにすることができます。逆に言えば、共に集っていてもダラダラとながら作業のようなクリスチャンであれば、心を一つにすることはできません。礼拝堂に集いながらも、今日のお昼ご飯何にしようかなとかね、そろそろちょっと喉が渇いてきたなとか思ったらですね、心が一つにならなくなるんですね。私たち本当に心を主に向け続けたいと思います。誘惑は多いです。でも今日のこの、ある意味この新しい出発というか、一つ節目があることも感謝したいと思います。私自身、この今回準備をしながら、どれぐらい礼拝堂に集われるかなって予想がつきませんでした。もしかしたら礼拝を2回にしなければいけないかなとか、1回もモニター中継かなとかですね、席がどうなるかなとか、後ろにパイプ椅子置いた方がいいのかなとか、いろんなことも考えました。でも本当に主は素晴らしいことに、ちょうどいい人数が今日礼拝堂に集い、また来れない方々もオンラインで見られているかなと思うと、本当に感謝だなと思います。主に心を一つにしていきましょう。その時に主は救われる人々を加えてくださったって、好意を与えてくださったとあります。今回オンライン礼拝にしていくときに、ご家族の方々がね、先ほど佐藤市長も言ってくださいましたけども、礼拝になかなか来れなかった年配の方々、体の弱っている方々が家族礼拝ができたことも感謝です。またクリスチャンのご家族の横で、まだクリスチャンでない方々のご家族がメッセージを聞いてくださったということもお聞きしました。また教会からしばらく離れていたりもしたり、なかなか礼拝に行けなかったけれども、動画を通して礼拝をまた捧げることができるようになったというお証もお聞きしました。感謝です。私たちが心を主に向けていた、そのことに主が答えてくださったと思います。使徒の2章のここ、確かに3000人救われて素晴らしいと思うかもしれません。でも実はこの30年後ぐらいに何が起こったかというと、爆発的にクリスチャンが増え続け、教会が世界中に広がっていき、ちょうどローマ書が書かれたのは、この使徒の働きの2章のこの箇所の30年後ぐらいです。すごいですね。30年経って心を一つに集まって散らされちゃった弟子たちでしたけども、30年後にあのローマ書が書かれ、イタリアでも素晴らしい礼拝を捧げる、救われる方々が起こされていった。さらにその先に福音が広がっていったんですね。私たちも今日この時に心を一つにして、同じ聖霊に満たされていくならば、30年後同じことが起こるということです、ね、え、歩みの遅い私たちだなと思うかもしれません。でも、いや、日本は平和ボケしてたかもしれません。感謝だったことを思い起こし、心を改めて一つにしていきたいと思います。聖霊に満たされていきましょう。心を固く保っていきましょう。私たちにとってたくさんのことが教えられた77日間であったと思います。まだまだコロナの問題が解決していません。私自身ももちろん解決したと思っていません。しっかりと対策をしていきたいと思います。でも同時に、また再びこうして集えたことは、新しい一つの節目でもあると思います。このことを感謝し、当たり前じゃなくて、ありがたい、感謝だということが言えるようでありたい。そして心を一つにして、主に目を向け続けたいと思います。オンライン礼拝になった時に、一つ弱点というかですね、心配に思ったことは、全くクリスチャンでない方々、教会の外におられる方々、またミニストに来てくださってた皆さんが、礼拝に来られたり、礼拝とか集会に来られるチャンスというのが減ってしまったということです。クリスチャンの皆さんは動画を、ね、見たからとか、またご家族の方々は動画を見れました。でもいろんなミニストリーが今止まっています。6月半ばや7月から少しずつ再開することを願っています。でもですね、ぜひ私たち心を外にも、外にというかね、心を一つにするんですけれども、私たちの家族や友人、また教会に来てくださった方々、また外側におられる方々に福音が伝わっていくように祈っていきましょう。お手紙を書いたり、祈り続けたり、 さまざまなことを通してまたメッセージの動画を紹介したりしながら福音をお伝えしていくことを忘れてはいけないと思います、ね、ぜひそのことを共にしてこの地で福音が前進していくそのことを心一つに願っていきましょう。今しばらく目を閉じていただいて主に目を向けていきたいと思います。まずですね、皆さんの中で自分自身の心がバラバラになっていたなとそう思われる方は今主にまず悔い改めて主よどうぞ私の心をあなたに向けさせて心を自分の心を主にある一つの心としてください。今祈りましょう。